今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の4章21節から31節までです。ガラテヤ書4章21節から31節。律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対しては負っておりません。私たちは肉の力頑張りによるのではなく、あなたの御約束に従って歩む者たちです。しかし約束に従って歩む自由の女の子供である私たちが肉に従って歩もうとするならば、それは奴隷の道であり、自由を継ぐことができず、また神様からいただけるあらゆる良き恵みをそれをいただくことはできません。どうか私たちは肉の頑張り、肉の思い、そうしたものによって生きることを捨て、自由人らしく、あなたから自由とされたものらしく歩む私たちでありますように。どうか今日このカタルシモベの唇を清めてください。喉を整え、またここにいる一人一人の全ての心と思いと体を清くし、耳を開いてください。あなたの命をしっかりと今日もよくよくいただいて、よく反芻し、命として豊かに私たちのものとすることができますように、どうか導いてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。シーズ礼拝では、奴隷女のハガルについて見ました。ハガルは、サラの、女奴隷、そして、サライがその肉の力 ね、世の中の方法、世の中の手段に従って、神様の約束のなかなか成就されないことを、それをですね、果たそうとしました。サライは、ね、はっきりと主が私に子供を産ませないようにしている、そのことを認知しておりました。だから主にもっと祈りましょうということを夫に提案するのではなく、だから世の中の手段に頼りましょうと夫に提案しました、ね、自由の女らしからぬ行動、神の国のものらしからぬ考え方ですね。そしてアブラムはそれに乗ってしまいました。神様の約束を待とう、神様にもっと求めよう、神様の御心は何であるのかな、ね、そういうふうに行くのが本来の御国の子供たちのやり方であるはずが、でもそれに従わずですね、世の中を見て、ああ世の中の人たちはこうやって解決してるんだ、私たちもそう解決できるかもしれない、そのようにしてしまうとですね、奴隷の道に行ってしまいます。このイスラエル民族、彼らは約束によってこんなに増え広がりました。神様がアブラハムに現れた、ね、あなたの子孫を大いに増やそうと、地の砂のように増え広がらせよう、そこから空の星のように数多く、そしてまた暗闇の中で輝き渡る、そのような子孫たち、子供たちをあなたに与えよう、そういうふうに約束されて、それを信じて行けばよかったんですけども、でもどうもおかしいな、神様の約束なかなか成就されないな、いや本当にですね、私たちは最後の最後まで神様の約束を、それをしっかりと握りしめて、神様は必ず勝利を与えてくださる、神様は必ず皆さんに与えられた御言葉を成就してくださる、そのことをしっかりと握りしめていくならば、神様は本当に皆さんにですね、素晴らしい報いを与えてくださるんです。本当に、いろいろな困難、それは人生につきまとうものです。一見ですね、もう神様が必ずもう約束を、素晴らしい祝福、幸いを与えてくださると、それをもうあらかじめ示しているけれども、目の前の状況は真っ暗で、もう自分が果たしてそこにたどり着けるのかどうか分からず、いやむしろたどり着けないんじゃないか、あまりにも目の前にある立ちはだかる壁は大きすぎる、次から次へと襲いかかってくる困難はひどすぎる、この間のですね、川越での私の奉仕、まあ、そうでした。あらかじめ与えられている印は素晴らしい、ね、もう本当に、その前日までもう行く道は開けており、そして本当に霊的に、ウェルカムな状況、ウェルカムな、そういう感じではあったんですけども、でも当日ですね、もう次から次へと邪魔が入るわけですね。もう交通渋滞がひどいわ、まあ、いろいろな邪魔は入るわで、心は乱されるわ、このしもべの喉もですね、このような攻撃を受けるわで、もう本当にひどい状況だったんですけども、でも私は死は命に飲まれたという言葉を決して捨てませんでした。握りしめました。目の前にですね、あのヨシハラたちに抑えかかる、なんか巨人、3メートルぐらいの巨人が立ちはだかっているような、あるいは鉄の戦車でもう軍団で攻めていくような、もうそんな思いはしたんですけど、でも、私はカレブの信仰に立ちました。鉄の戦車の持っているものでも、いかに相手が巨人でも、死は命に飲まれた。したらですね、本当にその通りになりました。本当に素晴らしい、命の刈り取り、多くの御言葉の命の増え広がり、それが広がりました。約束を握りしめて進みゆく人はですね、このような幸い、多くの命の刈り取りがなされるんです。カレブは 85歳ですよ。85歳の老人が2メートル3メートル級の巨人たちの軍団に戦い仕掛けて戦闘して勝つんですから、皆様その信仰に立ちましょう。サライがですね、目の前に立ちはだかっている自分の年、そして約束がなかなか成就されないということ、それに負けて世の中の方法、それに乗ってしまいました。でそれで結局のところですね、彼女自身が自らを縛ることになってしまいました。世の中の方法ね、御国の子供たちが世の中の解決手段に従って、世の中の方法の前にひざまずいて行動する結果、世の中の価値基準に従ってあざけられ、世の中の側から見下されてしまうことをこの間見ました。御国の子らはですね、やはり御国の方法、神様の御言葉の約束に聞き従って歩むこと、それを選択するべきなんです。でも御国の子供たちが御国の方法を捨て去って世の中の方法に服従するならば、やがてその世の中の側から見下げられて、あざけられてしまいます。世の中の子供たちは御国の子供たちのように信頼して歩むということをしないで、自分の力を鍛えて、力技で、ね、知恵力で頑張って、そしてやりくりしておりますから、御国の子供たちはですね、そんなこと慣れていない、だから大体負けてしまうんです。だからもっと力をつけようとか、だからもっと知恵をつけようね、そういうやりくり、そういうパターンに陥ってしまうと、もうどんどんそこのドツボにはまって、そこから抜け出せず、呪いと束縛の縛りの螺旋階段を下っていくことになってしまいます。しかし私たちはそういう世のものではなく、神様の御約束を信じて歩むもの、奴隷の下ではなく自由のもの、私たちはですから律法に従ってではなく、むしろ信仰によって歩む者たちです。今日の箇所、このガラテヤ書のところでは、二通りのパターンがある。で、一つ目のパターンは肉によって生まれる、肉のパターン、ハガルに属するパターン。で、それで、ここではですね、パウロがガラテヤの人たちに宛てた手紙で、ガラテヤ人たちはですね、せっかく信仰によって救いが与えられる、この福音が示されていたのに、でも律法に戻ろうとしたんですね。律法を守り行うこと、これによって救いを得て、この律法、ね、何々しなさい、何々するなの、その肉のやりくり、肉の頑張りで神様に喜ばれようとした、それをですね、パウロが、叱責している、その書簡がこのガラテヤ書です。で、それでパウロはですね、律法の下にいたい人に対して、一つの例えをしたんですね。その例えがこのハガルとサラの例え。ハガルは、言ってみればシナイ山に属し、奴隷となる子供を産む。律法の下にあるものは全て奴隷であり、そして束縛の中に生きなくてはならない。で、それに対し、サライは、約束によって子供を産む。サライは自由人の女、その要するに奴隷に属するもの、自由に属するもの、あなたは一体どっちですか、そのことをパウロは言ったわけですね。このハガルはですね、ちなみにハガルという名前のその意味は、もともと移住とか離脱するとか、そういう意味です。ハガルの名前の意味、それは移住あるいは離脱です。で、ハガルは実際にその通りになってしまいました。しかしサラ、ね、サライという名前も、サラという名前も 共に同じ意味であり、それは王女という意味です。このハガル、移住とか離脱の意味、それに対しサラ、王女という意味、これ全くもって違いますね。肉の頑張りによって生きるもの、それはやがて神の国から移住して行き離脱して行くものです。肉の頑張り、肉のやりくりに従って、信仰を保つことをせず、神様から与えられた約束、それを握りしめることなく自分の思い、頑張りに従っているものは神の国からどんどん離脱していってしまうんです。それに引き換えですね、サラは、王女は約束に従って歩むもの、そして自由人です。サラにはなかなか子供が生まれませんでした。しかし、子を産まない不妊の女よ喜べ、この御言葉、冒頭でお読みしましたのはイザヤ書の方だったんですけども、本当に聖書はですね、むしろ、子供を産まない今の時点ではそういうなかなか子供が与えられないとか、なかなか約束が成就しないとか、そういうものは喜び踊りなさいと言います。主がですね、皆さんにむしろ約束してくださっておられること、それは必ず成就することであり、そしてそれはですね、皆さんの肉の頑張りには全くもっと寄らないで、 100% 神様ご自身の力によってですね、皆さんのところにその御約束を成就されるからです。神様の約束、それは人間がですね、肉の頑張り、力技とか人間の知恵技とかですね、そういった、ものによってではなく、 100% 神様の力によってなされるんです。だから皆さんのなんか持ってる能力、皆さんの持ってる知恵、皆さんの持ってる美貌、皆さんの持ってる若さ、年寄りさ、そういったものにそのよるものではない。ただ神様の上からの、その力によるものです。そしてそのもう神様の国に属する者たちは喜びなさい、喜び踊りなさい、そのように言われております。私たちは奴隷のものではない、私たちむしろ自由のものです。そしてこのハガルについては、シナイさんから出ており、これは、今のエルサレムにあたりますと25節に書いてあります。しかし、サラに属するものは上からのエルサレムに属するものです。この地上には確かにエルサレムという町はあります。かの町はひとたびローマの軍隊によって滅ぼされました。このガラテア書が記されている当時もエルサレムはあったんですけども、でもそのエルサレムはですね、この書簡が記されてもう100年もしないうちに滅ぼされてしまいました。地上にあるエルサレム、それは限りがあるんです。滅ぼされてしまいます。しかし上に属するエルサレム、それは天から下ってくるものであり、神のもとで整えられ、花嫁のように飾られて、そして下ってくるものです。黙示録の21章にその上から降りてくる新しい聖なる都エルサレム、それは夫の前に整えられた花嫁のように飾られて、傷、シミ、シヤ、そういったもの一切ない清らかな花嫁として整えられて天から降りてきますね。私たちはこの上に、上からのエルサレムに属するものです。そしてこの地上の成り立ち、それはやがて古びていきます。地上のエルサレム、それはキリストを十字架に貼り付けました。罪あるものとしてひとたび滅ぼされました。しかし上からのエルサレム、約束に従って生きる者が属するエルサレムは、それは決して古びることなく、とこしえにキリストの花嫁としてキリストと共に生きるものです。これが肉に従って歩む者と、約束を信じて信仰者として生きる者、ハガルの末裔と サラエの末裔、その違いです。皆さんは一体どちらに属するでしょうか。約束を信じて歩むでしょうか、ね、肉の思いで目の前が真っ暗だとしても、でもそれでも御言葉を握りしめて歩みましょう。御言葉を握りしめて歩むのであるならば、神様は必ずその皆さんが信じた通りに、あなたの信じた通りになれ、あなたの信仰の通りになれと。ですから皆さんは御言葉の約束を信じて、自由人としてもはや以前の奴隷状態に戻るのではなく、自由人として生き、そして約束のものを勝ち取る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、私たちは奴隷に属するものではなく、自由人として、王女の子孫として、約束の子孫として歩んでいける恵みを、特権を感謝いたします。私たちも世の始まる以前からキリストのうちに選ばれており、見舞いで清く傷なき者としようとされ、そしてただキリストイエスにあってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められていた約束の自由人の子です。このことを私たちは信じます。この地上における生活においては諸々の困難があります。約束の子は奴隷の女の子によってひとたびいじめられたように、世のものは我々自由人のものを、天に属するものを迫害しますけど、しかし奴隷に属するものと共に歩むものであっても、やがて相続するものは天のものであり、そして奴隷のものは決して約束の子と共に相続財産を受け取ることはできません。それらは剥がる、離脱していくものであり、離れていくもの。私たちは確かに天において約束のものが整えられており、そしてやがては天のものを受け取ることができる恵みを感謝いたします。どうか私たちは地上のものに従って歩むのではなく、天上のものにあって歩むものであり、そして主よ、私たちの力、奴隷の性質をそれ全て抜き去らせて、ハガルは離脱して行き、そしてただ私たちの地にはサラとして王女として多くの国々を勝ち得るものとして、多くの子孫を生み出すものとしての性質、それだけが残る私たちでありますように。どうか生徒たちの今日の歩みをあなたが守り祝福し、またこれからの人生の歩みにおいて、決して再び以前のハガル、奴隷に戻ることなく、また奴隷に何者かが奪われることではなく、ただ約束の子として相続財産をただ豊かに享受する私でありますように。どうかもはや奴隷によって奪われることがありませんように。どうか生徒たち一人一人を祝福しお守りください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。